If you have a heart to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge
and realize,
your
dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も町の保育園や町の子ども園の代表されています松本理月さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
あの松本理月ってすごくちょっと変わった名前ですけどこの理月ってどういう理科の理、ことぶき、そして輝く、
はい、
どういう名前なんですか？
そうですね、これ祖父の時代から松本って名字よくあるので、
はい、
少し名前で個性をつけたいと。で漢字3文字で真ん中濁点という謎のルールを作りまして、
おじいさまの時代から。
なので父親が3兄弟なんですけども、3人とも
漢字3文字で真ん中濁点、まだ濁点
で私もそうなって、
で
私
で松本さんのお子さんは、
はい、もう実は守るかどうかすごく迷ったんですけど、うん、子供が生まれる直前まではちょっと自分でオリジナリティを考えようと思ってたんですけど、うん、生まれたその顔を見た瞬間に、あ、これはなんかずっと続いてきたものがあると思って自分もやっぱ漢字3文字真ん中濁点にしてしまいましたね。
ユニークすぎてびっくり。まさかそんな理由で名前がついていたとは。素敵なお名前ですね。
ありがとうございます。
リズキ、確かに真ん中濁ってるわ。先週は心が豊かになるようなお話を伺ったと思うんですけど、僕やっぱ一人の子供を育てるには村全体がいるっていうことわざがあるって、
はい
はい、ご著書の中でも書いて、はい、どこのことわざでしたか？
あれアフリカの方の
ことわざ
ですね。はいはい、
これ素敵な考え方ですね。みんなで育てるという。
そうですよね。どうしてもその今の日本だと家庭に責任があるっていうことがちょっと行き過ぎちゃってる気がするので、もちろん責任感持ってご家庭はいるわけですけども、なんかもっと本当は社会の温かい眼差しがあるといいと思うんです。で一方で社会も温かい眼差しやサポートしたいんだけど、なんかこう関わっていいのかな、変な風に見られちゃわないかなとか、そういう遠慮もあったりすると思うので、なんかそのあたり少しほぐしていけるといいなというふうに思ったりして、私たちの例えば保育園にはコミュニティコーディネーターというですね役割がいるんです。
はいはい、いいですね。
でそのコミュニティコーディネーターがやっぱり人は人がつなぐということで、パーソナルに人と出会っていって、その人のやっぱこう接点をどんどん作っていきながらですね、その関係性の輪を広げていくみたいなことやってるんですけど、まあ、そんなことを地道にやりながらですね、お互いが関わり合う文化を築いていければいいなと思いながらやってます。
ずっと聞いていたぐらい松本さんのお話面白いんですけども、実は私の親友本当にマブダチなんですがアメリカのマサチューセッツ工科大学メディアラボの所長を務められて、そして現在は千葉工業大学の学長も務めていらっしゃいます伊藤丈一さん。そのジョイと普通をずらして生きるニューロダイバーシティ入門という本を共著で出されたということで、ジョイとはかなり仲いいんですよね。
そうですね、私が町の保育園子供への続きの学校を作りたいなと思っていたんですね、うん、それで共通の友人からジョイさんも学校を作ることに興味があるらしいということを聞いて、でそこでつないでいただいた時にすごく盛り上がって、まあ、いろいろこう議論している中でニューロダイバーシティってすごい大事だよねこれからの中でということで、それでまあ学校を作ろうかというような流れで、
これはちょっと面白い話になってきたぞということで今夜も松本理月さんを迎えして、普通をずらして生きるニューロダイバーシティ入門のお話などなど子どもにまつわるお話を伺っていきたいと思います。松本さん今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは松本さんのプロフィールをご紹介します。松本理月さんは1980年東京都のお生まれです。2003年に一橋大学をご卒業後、博報堂不動産ベンチャーを経て、かねてからの保育の構想の実現のため2010年、ナチュラルスマイルジャパン株式会社を設立されました。また一方ではイタリアで先端的な幼児教育の取り組みをしているレジオエミリアの国際ネットワーク日本窓口団体ジレアの代表も務めていらっしゃいます。認可保育所、町の保育園、認定こども園、町のこども園を都内6カ所に運営し、また保育の場を町づくりの拠点として位置づけ、豊かな社会づくりを目指しご活動されていらっしゃいます。ということで 松本さん、この本ね、普通をずらして生きるニューロダイバーシティ入門、大変興味深い内容なんですけど、ラジオを聞いている皆さんに改めてニューロダイバーシティってのは何か、ちょっと松本さんご説明いただけますか？
そうですね、今少しずつ、日本でも広がってきている概念かもしれませんけども、まさに脳神経の多様性というようなことだと思うんですけれども、その脳の感じ方とかその考え方っていうのはやっぱり人それぞれ違いがあるわけですけれども、その違いがあるからといって障害として考えられているような人たちもいて、つまりそれは自閉症とか ADHD 犬の人たちのことを言ったりするようなところがあるわけですけども、そういった自閉症や ADHD の人たちのいわゆる運動からですね、脳のその違いっていうのは生物学的な正常なバラエティであるということが分かってきているようなところもあったりするので、その違いがあるからといってそこをなんか欠陥とみなされるっていうことではなくて、なんかもう一つ可能性として捉えていくやり方もあるんじゃないかというようなところが広がってきていて、そう考えると脳の違いって本当にみんな違うわけなので、なんかどこから急に障害になってどこからがっていう、そういったことじゃないというふうなところに捉えて、みんながある意味ウェルビーイングであるっていうような社会を実現するための一つの視点としてニューロダイバーシティというのが今広がってきてるんじゃないかなというふうに思います。
今回の共著者の伊藤丈一さんは明らかに自分でも自分はユニークというか、いわゆる普通ではないと思われてると思うんですが、友人として松本さんご自身は自分のことはどう思われてるんですか？
でもそうなんですよ。なんかそもそも人間に普通っていうことって個人にとってはないと思うんですよ。
なるほど。
人間個人にとっては普通っていうのはなくて、むしろ例えば夫婦間で普通って言葉を持ち出したら喧嘩になりますよね。
なりますね。普通そんな食べ方しないでしょとかね。
そういうふうに個人の人間には普通っていうのはそもそもないんじゃないかと思う。
なるほど。
なんでそういう意味では私も普通ではないところはあるんです。
どっか他の方からなんかこういうとこ変わってますねって言われることあるんですか？
そうですね、次々と何かこうやりたがりなところとかは
意外と次々とやっちゃうんですか？
そこのあたりは結構仲間たちにいろいろサポートしてもらってるところもあるんですけれども、
補ってもらってるとか、
いや本当そうですよ、本当仲間たちがいるからなって思うんですが、
伊藤丈一さんの場合にはなんかお子さんがちょっと非常にユニークで、はい、お子さんの理想の教育環境を作りたいっていう思いも、はい、強いって聞いてますけども。
そうですね、そこは本当にすごくご自身のパーソナルなところからそれをやられてるってことも本当に大事なことだと思っていて、ある種の当事者としても進めていくことは本当にすごく大事だと思うんですね。で、私の子供も一人の個性を持っている子として捉えてるんですけども、そういう意味で言うと結構自分が保育園子供園でいろんな子供に関わりながら、本当になんかみんなそれぞれの個性があって面白いわけですよ。そういったユニークネスっていうものがそれぞれがこう社会との接合を持ちながら発揮されていく環境をこうどうやってこう作っていくかってことは私にとっての大きな関心事でもあって、小木さんもコレクティブインテリジェンスみたいなことを、おっしゃっていらっしゃると思うんですけど、
集団的知能ってやつですね。みんなで集まるとより賢くなると、
そこには多様性が大事だというところもおっしゃってましたが、なんか私もそれもすごく大事だと思っていて、一人一人がこう尊重されながらどうやってこう互いがその力を出し合って、一つのこう何か方向を見出していったり、これから予測不可能な社会とか不確実な社会に対して向き合っていくかって、すごいそれ大事な社会的なスタンスだと思っていて、それをこう進めていけないかなというところがあって、とはいながら個性が出ていくのはサポートも必要な場面もたくさんあるので、そこに対しての理論的なところもいろいろ研究されて分かってきているところもあるんで、そういったところも聞いたりしながら、しっかりとですね、子供サポートしたり、子供が自分で状況を築いていけることを応援したりしてるっていうようなことをやっていきたいなと思ってるっていう感じです。
今回の行著、普通をずらして生きる、この帯にある絵ですね、とっても綺麗なんですけど、これはどういう絵なんですか？
これフッコさんっていうですね、まさに自閉症と言われているアーティストの作品なんですよね。まず私たちがこの本で書いていただいたのは、自閉症の方だからお願いしたっていうようなことじゃなくて、
ではなくて、
なんか本当に素晴らしい作品を、
いやこれ綺麗ですよ、本当ジャケ買いしたくなるよ、
本当にそうなんですよ、
テーブルの上に置いとくだけですごくいい空気感がね、
なんかすごく優しいし温かいし、このニューロダイバーシティってテーマ自体がちょっと重く感じられちゃう方も中にはいらっしゃるので、そんなことない、むしろ社会に対して未来志向な前向きなメッセージだと思っているんですけども、その中でもっと温かくて優しいメッセージを届けたいというような、それジョイさんも私も思っているようなところがあって、でその中で、このフーコさんの作品とかアーティストとしての姿勢に触れるにつけ、このフーコさんに書いていただきたいなみたいなところから、今回に結びついたのが嬉しい。
でもこのお母様のインタビューもちょっと僕は感動しちゃって、ご著書の中でご紹介されてますね。とてもちょっとユニークなお子さんで、先ほど松本さんが本当におっしゃってる、社会全体で育っ ってるっていうか、社会と結びつくことでどんどん、はいはい、
そうですよね。
風子さんの可能性が花開いていくって、素晴らしくないですか、
うん、
あれね。
本当にそうですよね。その風子さんのお母さんの頼る力がすごいなというふうに思ってですね。やっぱりどうしても自分で抱え込みすぎちゃうみたいなところって。
今ね、そういうお母さん多いんですよ。
それ、私も一時の父やっててそういう時があるので、ね、なんかその自分で解決しようとしすぎてしまう時があって、うんうん、ちょっとこれ困ってるとか大変なんだって一言言えれば、どれだけ楽になるかっていうことを思ったりするんですけど、
これリスナーの方嬉しいだろうな。
そこが難しかったりする。
でも、それなんかきっかけがね。
本当にきっかけが難しくて、ね。そうですよね。で、なんか自分では気づきにくい、自認しにくい時もあって、なんでそういうようなとこも皆さんそれあると思うんですよ。もちろん風子さんのお母さんも陽子さんもそういうとこあったと思うんです、あったと思うんですけども、すごくでもそれは何かうまく克服して自分でこう頼られて周りを、そしてすごく風子さんの環境、そしてお母さんの環境もご家族の環境も作られていたっていうところが、まあ、素晴らしいなと思いましたけども、本当にその周りの方ももしかしたら少し心開くと手を差し伸べてくださる方もいらっしゃったりするのかなというふうに思いますし、社会が本当にそういうふうにどんどん眼差しを温かくしていけるといいなと思うところもありますし、
なんかね、もっとみんな温かい気持ちでお互いに接せられる、それがきっかけが一人の子供かもしれないですよね、子供がいることで、
はい、そもそもダイバーシティ社会の推進みたいなことっていわゆる客観的な世界からはなかなか実現しがたいような気がするんですよ、ね、ダイバーシティ、つまりルールで何か決めるとかこういうふうにしましょうっていうような方向付けするっていうことよりも、なんかやっぱその自分が直感していくっていうか、パーソナルな出会いからその人を受け入れたり支えたり喜んだりしていくようなところからスタートしていくんだろうなというふうに思うんですね、なんで結構客観的な世界では全てを実現しがたいことを、なんでやっぱ個人的なその出会いからそれが進んでいくんだっていうことに立ってやっぱやっていくんだろうなというふうに思うところがあるので、そういった一人一人のやっぱりつながり合いから始まるんじゃないかなというところはすごくいつも感じるところがあります。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も町の保育園や町の子供への代表されていらっしゃいます松本理月さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
松本さん、この普通をずらして生きるニューロダイバーシティ入門、フォーブスから出てます、この本の協調者の伊藤上一さんといよいよ学校を作ると、これどういう学校になるんですか、
まさにこの9月にできるんですけども、東京の青山にまずはスタートするんですね、まずは本当パイロットスクールとして、まさにニューロダイバーシティなので、ニューロダイバージェントとされているような、いわゆるこう自閉症や ADHD とされているような子たちの参加ももちろんですし、全ての子どもたちが通えるような学校にしていこうとしてまして、まずはスモールスタートで小さな学校を作って、自分たちの子どもへのアプローチを耕していきながらっていうところをやってるんですけども、そしてその一つの学校を作ったものを、先ほどもちょっと自治体とのなんかつながりみたいなお話もしましたけど、自治体も結構今変わろうとしているところがあって、インクルーシブな取り組みであったりとか、ニューロダイバーシティっていうことについて着目している自治体も結構増えてきているようなところがあります、で、そういう点でもその自治体と組みながらですね、私たちが気づいたことを、共にこう学び合っていく、ある意味学校とかにそれを入れていくような流れを一つ貢献できればなというふうに思っているところがあります。
これリスナーの皆さんに改めて松本さんが理想とされる子どもの育み方、教育の場のあり方ってどういうことなんですかね。
そうですね、やっぱり子ども一人一人の声が聞かれてる環境、それは声なき声も含むと思うんですけども、っていうことをやっぱり進めていくってことだと思うんですよね。子どもって今こう社会の中で少しマイノリティになっていて、全体で子どもの比率って日本だと 11% ぐらいになってしまってるわけですよね、という状況にあって、で、子どもの環境をやっぱり進めていかなければいけないわけですけども、子どもの声をもっと聞いていけるといいなというふうに思うわけですけども、子どもの声を聞くっていうことはどういうことかっていうと、つまり声が聞かれてるっていうことを子どもが経験すると、自分の考えとか自分のアイディアとか自分もある意味存在そのものに価値があるんだっていうふうに、だんだん子どもたちが自覚自認していくようになっていく。なんでいわゆる自己肯定感とかよく言われますけども、だからそういう自己肯定感とか効力感とかって自分の中から出てくるものですけど、やっぱり人との関わりの中から引き出されるものでもあるようなところがあって、そういう意味で言うと私たちがその子どもたちの声をじっくり聞いていくっていうことがまず大事なんじゃないかなと思うんです。なので一人一人の声を聞いていくっていうことを社会として進めていきたいなと思うところと、先ほどの声っていうのもなんかいわゆるただの発する言葉だけじゃなくて、一人一人の好きなこととか得意なこととかも含めた、なんか存在そのものとか、その子が 出してる表現とかですね、表情とかも含めて、まあつまりそういう意味ではその子そのものと言ってもいいのかもしれませんけども、といったことを聞いていくっていうようなことがまず全ての教育のスタートになってくるんじゃないかというふうには思います。
まあ、とにかく今の日本の子どもたちってね、国際比較においても特になんか小学校に入って自己肯定感がね、低いとか言われてるじゃないですか、
はい、
だから松本さんの教育学校あると、肯定感が普通にある子どもができ てくるといいですね。
はい、その一人一人の声が聞かれて、その自分でやっぱりこう選択していく、何かを選んでいくとか、その考えていったりとか、その行動していくっていうことを、まあ私たちが一緒にこう進めていければなというふうに思ったりして、でそういうふうに自分で何かこう選んだり自分で決めていくっていうことを繰り返していきながらですね、まあ、もちろんたくさんの失敗も子どもたちしていくわけですけども、その中でまあ確たるその自分の芯みたいなものをだんだんこう子どもたちが培っていけるようにサポートしていければいいなというふうに思います。
本当に僕素敵だと思いますし、本当に心の底から共鳴しますし、今日もねこうやってお目にかかれて松本さんともなんか気が合うなとか思ってるんですけど、
ありがとうございます。
なんか本当いろいろ応援させていただきたいなって思いました。あの松本さん、この番組のテーマは夢と挑戦なんですが、はい、もうすでにねいろんなことをされてらっしゃるんですが、今後の夢そして挑戦なんでしょうか。
はい、そうですね、やっぱりあの私は子どもの環境づくりっていうのをずっとこうやっていきたいなというのがまあ一つの夢であります。今はもうすでにやってるわけですけども、これをまあある種自分の生涯にわたって続けていきたいということをすごく今思っているところがありまして、その子供の環境づくりを通して、まあその地域とか社会づくりってことにまあ携わっていきたいなというふうな思いなんかもあったりするんですね。まあ先ほども言いましたけど、いろいろ自治体とかでも結構導入をし始めてくださっているところも増えてきて、そういったところにも関わりながら、子供の環境を社会で進めていくってことをまずしていきたいというふうに思っていて、で自分の夢的なところを言うと、自分が作った、まあ、園であったり、学校であったり、そこで育った子供たちが、将来自分の子供ができた時に、その園とか学校、その地域に戻ってきたいっていうふうに思って戻ってきてくれる環境が叶うのが自分の夢である。
素敵すぎるな
ぁ。本当にやっぱ自分のいい経験とか、思い出がないと、そんなことしてくれないだろうなと思ったりするな。
今、もう話聞いてて、もう宮崎駿かとか思っちゃいました。宮崎駿さん自分でジブリのとこにね幼稚園作っちゃいましたからね。
いや本当素敵ですよね、あそこ。
いや本当にだ、そういう子供たちがねまた宮崎映画に戻ってきて、あ子供の時トトロ見たなって子供に見せたいなっていうのと同じように、松本さんの子供園保育園がずっと育っていったらいいなと思うんですけども、松本さんのお話を聞いて、代表されていらっしゃいます町の保育園、町の子供園に興味を持った方はぜひ公式サイトをご覧ください。ドリームハートのホームページからもリンクを貼っておきます。また松本さんと伊藤上一さんとの共著、普通をずらして生きるニューロダイバーシティ入門は現在発売中です。ぜひお読みください。あの松本さん、この本まだお読みになってないリスナーの方ね、今お話聞いてすごく興味あると思うんで、ぜひメッセージ一言いただいてよろしいでしょうか。
そうですね、本当にあの子育て家庭の方もですね、本当にこう全て皆さん子供たちの持っているもの、一人一人の素敵な個性を伸ばしたい、伸ばしてあげたい、支えてあげたいというふうに思っていると思うんですよね。なんでそういったあのお子さんを育ててらっしゃるご家庭の方にも、あるいはその子供に関わってらっしゃる方にも、そしてこう社会の今本当に進めていこうという理念でもあると思うんで、様々な方にですね、まあちょっとテーマ的に難しそうに聞こえるんですけども、まあ内容としては非常にこう読みやすく書かれている形になっておりますので、ぜひですね皆さんお気軽にお手に取っていただければ嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も町の保育園や町の子ども園の代表されていらっしゃいます松本理月さんを迎えしてお送りしました。松本さん、2週続けて心から僕は共鳴いたしました。ぜひこれからも子どもたちのために素晴らしい環境づくり頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も町の保育園や町の子ども園の代表されていらっしゃいます松本理月さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。松本さんの今いらっしゃるユニークな立場というのがですね、私は本当大切だなと。レジオエミリア、僕も脳科学者としてこの10年20年ずっと注目してきた幼児教育の非常に特徴のあるアプローチで、僕の理解ではね、子どもたちになるべく多くの自分を表現する 方法、そういう場を与えるということが大事だという方法だと思うんですけども、これ今人工知能が発達する中で人間にとって一番大事なことなのかなと。お絵描きとか工作とか楽器とか土をいじったりね、植物をいじったりとか友達と走り回ったりとか、そういういろんなことを通して子どもたちが育っていく、そういうねアプローチに根ざされているとか、あるいは東京だけじゃなくてね、地方公共団体と協力してね、そういう幼児教育の場を設けられているなどなど、本当に素晴らしい仕事をされていらっしゃるなと思うんで、これからもね松本さんのご活躍に注目していきたいと思いますし、また今回伊藤丈一さんとの共著、普通をずらして生きるニューロダイバーシティ入門、これも素晴らしい内容なので、ぜひ皆さんお読みいただけたらなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などを書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は大人気自転車系 YouTuber ケンタさんをお迎えします。ケンタさんは9日間自転車で 1000km を駆け抜けた台湾の旅の記録を一冊にまとめた自転車旅って面白い、ケンタさんと行くディスカバーライド台湾一周やってみたという著書を発売されました。 YouTube では公開されていない旅のこぼれ話や自転車の魅力などいろいろとお話を伺っていきたいと思います。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は森健長でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。